民数記第6章22節から27節。2023年新年礼拝。祭司の一人として。主はモーセにこう告げられた。アロンとその子らに告げよ。あなた方はイスラエルの子らに言って彼らをこのように祝福しなさい。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アロンとその子らが、私の名をイスラエルの子らの上に置くなら、私が彼らを祝福する。
2023年の新年礼拝ということで、今年最初の聖書のメッセージをお話しさせていただきたいと思います。16世紀に宗教改革という運動が起こります。そこで万人祭司という考え教えが再確認されたんですね。聖書の教えの中にあるんですが、中世の時代にそれがこう忘れ去られていたんです。中世のカトリック教会ではローマ教皇、この人を頂点とする聖職者たちとそれ以外の一般信徒を厳格に区別しておりました。一般信徒は聖職者を通してのみ神様とつながることができる、そんなふうに教えられていたんですね。しかし聖書には次のように書かれています。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。今年のテーマ聖句ですね。私たちクリスチャンはみんな祭司であるというのが聖書の教えなんですね。で、これを万人祭司というふうに専門的には言います。牧師とか神父とか宣教師とかそういう人たちだけが祭司なのではなくて、誰かがクリスチャンならばその人はもちろん皆さんも祭司なんですね。今年1年間自分は祭司である、そういう意識を持って毎日を過ごしていきましょうというのが今日のメッセージのテーマです。では祭司であるというのは一体どういうことでしょうか。まずは旧約聖書に示されている祭司の働き方、あるいは祭司の任務、これを見ていきたいと思います。というわけで第一のポイントは旧約時代の祭司。祭司の役割というのは一言で言いますと神様と人間を結びつける存在、仲介者、これが祭司の働きなんですね。人間には罪の性質、これがあります。罪というのは神様の存在や神様の尊厳を認めないこと、そして神様の命令や願いを無視して自分勝手な生き方を送ろうとする、そういう態度、これが罪です。清い神様は罪のある人間をそのまま受け入れることができません。ですから神様と人間の間には本来なら深くて広い、溝があるわけです。祭司というのはその溝を埋めて両者をつなぐ、橋のような架け橋の役割を果たすわけです。ユダヤ人に与えられたモーセの律法では祭司の仕事について細かく定められていました。その働き様々あるんですけれども、大きく分けると2つに、分けることができます。1つは神様と人間の交わりを回復すること。もう一つが神様の祝福を人間に届けること。神様と人間の交わりを回復し、 神様が下さる祝福を人間に届ける、これが祭司の役割なんですね。この2つの役割について次に詳しく見ていきたいと思います。まずは神様と人間の交わりを回復する働きについてです。先ほども申し上げましたが、人間には罪があるわけです。ですからそのままでは神様と親しく交わることはできません。神様にとって人間というのは本来であれば敵なんですね。ですから本当ならば私たちの祈りが神様に聞かれるということはありません。それどころか清い神様から罪の罰を受けることになってしまうはずだったんです。しかし神様は人間を愛してくださっています。そして人間と親しく交わりたいと神様は願ってくださったわけです。そこで神様は人間に犠牲のシステム、生贄のシステムというものを与えてくださいました。犠牲のシステムに、あるいは生贄のシステムって何かというと、動物が人間の代わりに死んで血を流すわけです。で、死んだのは動物なんですけれども、その生贄を捧げた人が死んだと、罪の罰を受けて死んだとみなしてもらえる、これが犠牲のシステムです。生贄を捧げることによって、まあ言ってみれば罪の罰は完了したわけですね。で、罪の罰はもう終わったのだから、その人が二重に罰を受けることはない。神様からの裁きを受けることはないよ、というのが生贄の働きなわけです。生贄を捧げた後は、その人はもはや罪人としてではなくて、罪のない人と同じように神様から扱っていただけます。その人が神様に祈るとき、あるいは神様を賛美したり礼拝したりするとき、神様はそれを受け入れてくださいます。そして神様からの祝福もいただくことができるようになるわけですね。モーセの律法では、祭司というのはモーセのお兄さんであるアロン、そしてその子孫が担当することになっていました。まあ、イスラエルには12の部族があるんですが、モーセやアロンはレビという部族に属しています。その中でもアロンの子孫でなければ祭司になれないというのがモーセの律法の定めでした。ユダヤ人が幕屋、まあ、後は神殿が建てられますが、礼拝の場所ですね。そこでユダヤ人が礼拝を捧げるときに、まず生贄の動物を連れてきて祭司に渡します。祭司はその動物の頸動脈を切って殺します。そして血を抜いてその血を器に溜めます。で、その血は祭司によって祭壇の周りに振りかけられました。生贄の体は切り分けられて、生贄の種類によって、まあ、全て祭壇で焼かれるものもあります。まあ、全焼の生贄なんていうのは全部焼くわけですね。あるいは、脂肪の部分だけ焼いて、残りの肉の部分を祭司が食べたり、まあ、そういうものもあります。これが、モーセの律法における生贄の、まあ、システム。ですね。個人だけではなくて国全体のためにも生贄が捧げられることがありました。イスラエルでは年7回、お祭りがありますけれども、そのお祭りの時には犠牲が捧げられたわけですね。毎日たくさんの人たちが幕屋や神殿に集まってきます。そして、お祭りもありますね。で、その度ごとに大量の生贄が捧げられるわけです。ですから祭壇の周りは文字通り血の海なんですね。まあ、なんとも血生臭い話ですけれども、清い神様の罪に対する厳しさがここに現れているわけです。私たち日本人が想像するよりもはるかに罪というものは重いんですね。 それほどまでの犠牲を必要とするくらい罪というのは悪いんだということを、まあ、私たちはこのモーセの律法の記述から知ることができます。ヘブル人への手紙9章22節に次のような言葉があります。これは、皆様お手元のアウトラインの方に引用してあります。ヘブル9の22、律法によればほとんどすべてのものは血によって清められます。血を流すことがなければ罪の許しはありません。立派な行いをしたから許されるわけではないです。何か大量の献金をしたり、何かすごい功績をあげたから罪が許されて神様に受け入れられるわけでもないんですね。生贄を捧げその血を流すことによって初めて人は神様に罪を許していただいて受け入れていただくことができるわけです。そういうわけで祭司の働きの一つ目は屠殺です。生贄を捧げることによって罪の許しをもたらして人間が神様に近づくことができるようにすること、これが祭司の働きの、まあ、大きな一つ目ということになります。二つ目は神様からの祝福を人間に届ける、まあ、そういう働きが祭司には求められています。神様の代理としてイスラエルの人たちを祝福するのが祭司の二つ目の仕事です。モーセの律法には祭司について次のように書かれています。これも引用してあります。申命記21の5。申命記21の5。これは祭司についての言葉ですが、あなたの神主がご自分に仕えさせ、また主の御名によって祝福を宣言するために選ばれたものは彼らであり、彼らというのは祭司のことですね。その祝福の働きの一つに裁判がありました。裁判、古代のイスラエルの裁判は神様の言葉であるモーセの律法の教えに従って行われました。まあ、後の時代になってくると王様が出てきましてね、その王様も様々な法律を作るようになりますが、モーセの律法できたばっかりの頃に裁判の基準になるのはモーセの律法だったわけです。そしてその裁判を行うのが祭司の大事な働きの一つだったわけですね。申命記17の10から11、申命記17の10から11、あなたは主が選ばれるその場所で彼らが告げる判決に従って行い、すべて彼らがあなたに教えることを守り行いなさい。彼らがあなたに教える教えに従って、彼らがあなたに述べる裁きに従って行動しなければならない。彼らが告げる裁判が右にも左にも外れてはならない。彼らというのは祭司のことです。律法というのは人間を縛りつけて不幸にするために与えられたものではありません。イスラエルの人たちが幸せになるために与えられました。これは箴言の29の18の言葉です。箴言29の18、幻がなければ民は好き勝手に振る舞う。しかし、見教えを守る者は幸いである。見教え、これ律法のことですね。律法を守る者は幸いだ。そんなふうに言われています。ですから、律法に基づいて裁判が行われるというのは、イスラエルの人たちにとって幸せだったわけですね。その裁判官のその時その時の雰囲気で罪が決められるとかね、決定がされるわけではない。神様がお与えになった絶対的な基準で物事が運営されていく。これはイスラエルの人たちにとって幸せなことだったわけです。イスラエルの人たちが神様の教えに従って生活するために、祭司は普段から人々に神様の教えを語り聞かせました。このような生き方をあなた方はしてねということを普段やるわけですね。祭司の人たちが教えるということになります。 そして祭司たちは神様が人間を祝福してくださるようにお祈りを捧げました。いわゆる鳥なしの祈りというやつですね。神様どうぞこの人を、ね、祝福してあげてくださいという祈りを祭司は行ったわけです。それが今回皆さんと一緒に購読した箇所なんですね。もう一度24節から26節、こういう祈りをしなさいというふうに神様がおっしゃっているイスラエルに対する祝福の祈りを見ていきましょう。今回の聖書箇所の24、25、26、主があなたを祝福しあなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように、このように言われているわけですね。この祈りが捧げられるとき、私はイスラエルを祝福しますよと神様は約束してくださいました。これが旧約時代、特にモーセの律法が与えられた後の祭司の働きです。それ以前にも祭司はいたんですよ。でもモーセの律法で、まあ、こと細かに祭司の働きというのが決められたわけです。モーセの律法では先ほど申し上げたようにイスラエル十二部族の中のレビ族、しかもアロンの子孫が祭司になることができました。しかし今の時代はクリスチャンならすべて祭司である、そんなふうに聖書は教えているわけです。では今の時代の祭司の働き、私たちクリスチャンの祭司の働きは一体どうなのかということを後半お話ししていきたいと思います。というわけで第2のポイントは、私たちの祭司としての働きは何かということです。まず確認しておきたいことは、モーセの律法というのは今はもう無効になっているということです。モーセの律法今もう無効です。私たちがモーセの律法に従う責任はありません。まあ、もともとモーセの律法というのはイスラエルの人たちのために与えられたので、私たち日本人にはもともと関係ないんですよね。しかも今の時代はユダヤ人にももう関係なくなったんです。いつからかというと、イエス様が十字架にかかって亡くなった時、それ以降モーセの律法は廃棄されたんですね。そのことがエペソ人への手紙2章の14節から15節に書かれています。エペソ2の14から15、キリストは私たち2つのものを1つにし、この2つのものというのはユダヤ人と異邦人のこと、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されましたってですね。さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄された。で、律法が無効になった印としてイエス様が亡くなった時にある重大な事件が起こります。何かというと、神殿の中の聖女と死聖女、神殿の中心に聖女という建物があるんです。その建物は中が2つに分かれてるんですね。聖女というところと、さらにその奥にある死聖女、死聖女というのは最も清い場所という意味です。この死聖女と聖女はもう分厚い、幕で隔てられていました。聞いたところによると、大人の男性のこの手のひらの厚さぐらい、その膜あったそうです。で、これが上から下までイエス様が亡くなった時に真っ二つに裂けたということが聖書に書かれているわけですね。モーセの律法によると、死聖所というのは神様が臨在なさる場所、まあ、なので非常に清い場所 というふうに言われています。大祭司しかそこに入ることは許されていませんでした。大祭司だけ、しかも年に一回だけ儀式のためにそこに入るんですね。それ以外は大祭司といえども入ることができない。それくらいその場所というのは清い特別な場所と扱われていたわけですね。その至聖所を、隠すようにね、誰も入らないように隔てていたその幕が真っ二つになった。これは誰でも神様に会うことができる時代がやってきましたよということを象徴しているわけですね。と言いますのは、イエス様が十字架にかかって亡くなられたのは完全な罪の犠牲を捧げるためだったからです。イエス様ご自身が完全な罪の犠牲になる、これがあの十字架の出来事だったわけですね。先ほど申し上げた通り、人間は罪あるままでは神様と交わることができません。祈りは届かないし、礼拝しても喜ばれないし、神様の祝福がまして私たちに注がれることはないし、むしろ神の怒りを買って裁きを受けなければならなかった。そうならないように神様は犠牲のシステムを人間に与えてくださいました。モーセの律法では非常にそのことが事細かに規定されたわけです。しかし動物の犠牲というのは人間の身代わりとしては不完全なんですね。ですから罪を犯すたびごとに新たな動物犠牲が必要だったんです。あるいは礼拝するたびごとに、犠牲を連れていかなければならなかったわけですね。しかしイエス様は神様の一人子です。神が人となられたお方です。その命の価値は非常に尊いわけですよね。価値が高いわけです。ですからただ一度だけ命を捧げ血を流すことによって完全に人間の罪の問題を処理されたんですね。ただ一度だけで有効な犠牲になってくださった。これが十字架で起こった出来事なんです。イエス様がこの自分の罪を許すために死なれたのだと、そんな風に信じる人は神様に近づくために別の犠牲を捧げる必要はありません。そして生贄を捧げるための祭司も必要なくなったんです。もういらないですからね、犠牲を必要ないんですから。犠牲を捧げるための仕事をする祭司というのはもういらなくなってしまった。今はそういう時代なんだということをまずは押さえておきたいと思います。その上で私たちが祭司であるというのはどういうことだろうか、どんな働きを私たちはするのかということですが、一つは動物の生贄はもう捧げないんですが、神様に喜ばれる霊の生贄を捧げる祭司、これが今の私たちに与えられている働きです。冒頭で紹介しましたペテロの手紙には、第一ペテロ 2-5 には、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となりますという言葉が書かれていますね。神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる。神に喜ばれる霊の生贄というのはじゃあ一体何でしょう。ある時イエス様は旧約聖書のホセア書という文章を引用して次のようにおっしゃいました。マタイ9-13、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい。私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。 この真実の愛と訳されている言葉ですが、これは契約などを結んでそれを実行する際に誠実にそれを実行しなさいよと、表面的に、ただ履行するだけではないよと、それを誠実に行いなさいよという意味なんです。この真実の愛っていうものは、イエス様がこの言葉を語られたのは十字架にかかる前です。ですからこの時点ではまだモーセの律法が有効な時代でした。それでも神様はただ形式的に生贄を捧げることには満足されないんですね。捧げりゃいいってもんじゃないと、神様に対する真実の愛、神様に近づきたいとかね、神様を心から礼拝したい、この罪を本当に許していただきたいっていう真実の思い、誠実な思いで捧げるのでなければダメだよというのが、あのホセア書に書かれている、またイエス様がおっしゃっていることなんですね。今の時代の祭司、これが私たちですが、私たちは罪の許しを求めて動物犠牲を捧げることはありません。むしろそれをやったら罪です。イエス様じゃあ足りないということになりますからね。でも神様に対する真実の愛を実践することが求められているわけです。具体的には次のように言われています。ヘブル人への手紙13章15から16、ヘブル13の15から16、これも引用してあります。それなら私たちはイエスを通して賛美の生贄、皆を讃える唇の果実を絶えず神に捧げようではありませんか。善を行うことと分かち合うことを忘れてはいけません。そのような生贄を神は喜ばれるのです。ヘブル人への手紙が書かれたのはイエス様が亡くなられた後ですから、モーセの律法が廃棄された後、私たちクリスチャンがみんな祭司だよと言われている時代の話、その私たちが捧げるべき生贄、神が喜ばれる生贄、霊の生贄とは何かっていうのがここに書かれているわけです。三つここに挙げられています。一つは賛美の生贄、皆を称える唇の果実と言われていますね。日常生活の中で私たちがいつも神様のことを思って、神様に感謝して、神様の素晴らしさを褒めたたえること、これが神様に喜ばれる霊の生贄の一つ目。二つ目は神様の命令を守ること、神様の命令を学び、それを忠実に実行すること、これが二つ目です。三つ目は他の人々、特に困っている人を大切にすること。その人たちを助けること。その人たちを愛すること。これが三つ目の霊の生贄、神様に喜ばれる生贄だ。ということですね。これらの責務を私たちが日常生活の中で果たすために、まあ具体的にどういう行動をしたらいいのか、その時その時判断していきたいと思います。今年はこれまで以上に、もうすでに皆さんはね、去年までこのいう生き方をしてこられたわけですが、これまで以上にそのことを意識しながら生活する一年にしたいと思います。というわけで、今の時代の私たちに与えられている祭司の仕事の一つ目は、神様に喜ばれる霊の生贄を捧げることです。二つ目は、人々に祝福を届けること。旧約時代の祭司は人々を祝福しました。それは神様の御言葉を伝えることと、取りなしの祈りをすることによって表されていましたね。私たち新しい時代の祭司も、他の人に神様の御言葉を伝え、 また鳥なしの祈りを捧げることが求められています。まず御言葉を伝えるということについて、聖書の教えをまだそれを知らない人たちに伝えることが私たちの責務です。第2テモテ4の2、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。忍耐の限りを尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。まあこれは後輩、パウロの後輩牧師であるテモテに対する教えだからね、自分たちには関係ないというわけにはいきません。万人祭司ですから、基本的には牧師であってもそうでなくても、宣教師であってもそうでなくても、御言葉をどんな状況にあっても述べ伝えていく、周りの人たちに伝えていく責務が私たちにはあるということです。特に福音の言葉を他の人たちに伝えることが祭司の務めです。ローマ人への手紙15-16、私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。神の福音を持ってというのは、まあこれを神の福音を伝えることが祭司の務めを果たすことですよと言っているわけです。福音というのはもともと良い知らせという意味があります。この場合は私たちの罪を許すためにイエス様が十字架にかかられたということ、そして死んで葬られたけれども3日目に復活なさったということ、これを信じるだけでその人の罪は許されて、神様の子供とされて永遠に祝福される、これが良い知らせです。カルトのように神の裁きを強調して恐怖によって従わせようとする、まあそういう真似を私たちはしてはなりません。神様が人間にお与えになっているのは福音なんです。良い知らせなんです。あなたの罪は許されました。神様はあなたを愛してくださっています。神様はあなたを幸せにしたいと願い、そして実際に幸せに導いてくださるのですという喜びのメッセージを私たちは語っていく必要があります。そのためにはまず自分自身がその福音を味わって喜びを経験していく必要がありますね。自分はなんと神様に愛されているのだろうか、自分の罪は本当に神様に許されている、ありがたいことだ、そして神様は私にあなたは幸せになる権利があるよと言ってくださっている、なんと素晴らしいこれは権利だろうか、それを自分自身がまず体験して初めて他の人にこうですよ、あなたもそうなんですよと熱っぽく迫力を持って語ることができるようになるわけですね。こんな話を読みました。ある人が自分の眉毛にコンプレックスを抱いていたんだそうです。その人の眉毛はいわゆる八の字眉、ちょっとねこう斜めに下がっていましてねですから正面から見るとね、なんか困ってないのに困ったような顔に見えるんだそうですよ。まあそういうことで悩んでいたわけですが、まあ顔の他のパーツ、例えば目も鼻も口も耳もそれぞれ役割があって大切な存在意義があるわけですよ。でもこんな変な形の眉毛だったらいらないんじゃないかと、そう思っておりました。この人はクリスチャンなんですが、なんだか自分が他の人たちよりもイエス様に愛されてないんじゃないかという思いまで湧き上がってきたそうです。そんなある時、たまたまラジオ番組を聞いておりましたら、科学者が眉毛の役割について語っているのを聞いたそうです。その学者さんが言うには、人間の額というのは体の中でも特に汗をかきやすい場所の一つだそうです。ですからもし眉毛がなかったら塩分を含んだ汗が こう目に次々と入ってくることになる。もう目が痛くてしょうがなくなるじゃないかと。しかし眉毛があることによってそれを防いでくれているのだと、まあ、学者はそのように言ったのだそうです。その話を聞いたこの人はパッと目を輝かせました。そして思いました。神様はちゃんと理由があって眉毛を人間に与えてくださったのだ。しかも僕の場合八の字眉だから汗が流れやすい。なんと自分は神様に愛されていることだろうか。もちろん逆八の字眉の人も眉が濃い人も薄い人もみんな神様に愛されています。私たちはイエス様に贔屓されているんですね。一人一人が神様に贔屓されている。そのような前提で証拠を探してみました。この人の場合には八の字眉が自分が神様にイエス様に贔屓されている証拠だった。皆さんにもイエス様に贔屓されている証拠が必ずあるはずです。四つ葉のクローバーを探すコツは何かっていうと、ここに絶対あると信じて探すんだそうです。あるかなーってあちこち探してもなかなか見つからないんです。このエリアの中に絶対ある信じて探すと見つかるんだそうですね。神様に皆さんは愛されている、その前提で探すと絶対にその証拠が見つかります。そして私たち自身が感動した上で他の人に、あなたは神様に愛されています、罪は許されるのですというこの福音の言葉を語っていきましょう。もう一つは取りなしの祈りを捧げるでしたね。神様の祝福を人々に届ける二つ目の方法は取りなしの祈りを捧げることでした。他の人の本当の幸せのために神様に絶えず私たちは祈りを捧げる、そういう存在にもうすでになってますが、ますますこの取りなしの祈りに時間とエネルギーを注ぐ、そのような一年にしていきたいと思います。他の人たちのための祈りは祭司である私たちの大切な務めの一つです。ある女性が宣教師としてインドに使わされました。そして5年間働いたんですが、ほとんど人が救われなかったそうです。彼女はサボっていたわけではなく、毎日熱心に街に出かけていって伝道してきました。しかし同僚たちはどんどん結果を出すのに、彼女だけが結果を出すことができなかったんですね。すっかりこの人は意気消沈してしまいました。もうこれは自分は向いてないと、この仕事に、だからもうやめて国に帰ろうかと、そんなふうに考えていた時、ふと思いついて勤務時間のうち2時間をお祈りに当てようとこの人は考えました。最初は同僚の目が気になったそうです。成績が良くないのに働きもしないで何やってんだ、まあ、そんなふうに思われるんじゃないかしら、そんな恐れを感じていたそうです。しかしこの人に文句を言う同僚は誰もいませんでした。なぜかというと、人が救われ始めたんです、この人の働きによって。この人が5年間働いて得た改心者の数よりも、祈り始めて5週間で救われた人の方がはるかに多くなったんですね。私たちも他の人たちのためにこれまで以上に時間をとって熱心に祈りを捧げていきましょう。まとめます。私たちクリスチャンはみんな祭司です。牧師であろうがなかろうが、私たちはクリスチャンであれば、みんな祭司です。新しい時代の祭司として私たちは次のことを意識していきたいと思います。アウトラインの方に書いてありますね。1つ目、いつも神様を思い感謝し賛美しましょう。2つ目、聖書を学びその教えを実践していきましょう。3つ目、他の人に具体的に愛を示しましょう。特に困っている人に対して愛の技を行いましょう。4つ目、御言葉、特に福音の言葉、神様の愛の語りかけを 他の人に伝えていきましょう。5番目、他の人の救いや幸せを祈り求めましょう。このことを今年1年間特に意識して私たちは生活していきたいと思います。お祈りをしましょう。天の父なる神様、今日改めて万人祭司、すべてのクリスチャンが祭司であるということを確認しました。私たちがこの時代の祭司として与えられているその任務を忠実に行うことができますように、あなたがあらゆるものを整えてくださって、また私たちに知恵や勇気を与えてくださって、その働きをすることができるようにお助けください。イスラエルの人たちが祭司たちを通して神様とつながり、また神様からの祝福を味わうことができたように、私たちを通して多くの人たちが救いに導かれ、また本当の幸せを手にすることができますように、この小さいものをあなたがお持ちください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。